ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では太陽さん、
はい、
今日は実学の門東京会場の日ですね。
そうですね、はい、ちょうど11月のラストということで、はい、当日にこれがアップされるということで、
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
今日のテーマはですね、はい、経験の質量を高めるというテーマです。
はい、
経験の質量。
そうですね、うん、まあ、経験は大事とは誰もが言うじゃないですか。
そうですね、う
ん、でもこうどれだけそのなんか質のことはあんま考えられてないんですよね、うん、そうですね、どれだけの経験をしているのかと、うんうん、で、直近の数字でこれね、最近テレビそれからラジオでも聞いたんですけれども、はい、日本人のパスポート保有率がわずか 17% というね、
そんなに低いんですね。
低いんですよ。だからコロナ禍で落ちたとはいえ、
うん、
でコロナ前は 24%、 これも低いんじゃないのと。なんだろうな、最低でも 30%、 うん、まあ、赤点にならないぐらいだとすると 35% は欲しいところですね。でもその半分、その35の半分ぐらいになってる 17% という数字なんですね。で、海外にだから行きたくないとか、そういうような日本人が増えてきてしまってると。でこれだから井の中の蛙とか、やはり世界を見ないと。
そうですね、
その重要なのは世界と日本の対比して自分の立ち位置とか、そういうことを知ることが大切じゃないですか。でそれを知らずしてやっぱり政治とか経営とかも語れないしね、衣食住とかもそうじゃないですか。
そうですよね、
だからそれほど保守的な日本人が増えてきてしまってるということなんですよね。で知識っていうのは2つから言えると思うんですけれども、はい、あの勉強から得られる知識と、それから経験から得られる知識というものですね、で勉強から得られる知識っていうのも非常に重要なんですよ。
そうですね、
この間、ちょっと名前出てこないですけど、ノーベル賞を日本人取りましたね、2人、
はいはい、
でこれもだから日本人のその優秀さとかそういったものがこういった結果につながってるわけじゃないですか。でね、今日ね、そのラジオ聞いてて面白かったのが、そのノーベル賞を取る日本人をこう4人ぐらいね、もうずっと当ててきた人っていうのがいるらしいんですよ。
そうなんですか。 そんな方が。
そう、
はい、
その人が出てて、でもね、その人が言ってたのが、あらかた分かってることなんだと。
おう、
だからほら、何にも実績がなくていきなり取れるわけなんてこんなのないわけで、何かしらの実績があるわけですよね。だからあの10年前に素晴らしい発明をしたとか、そういったことがあって、そして結果としてノーベル賞が取れるわけですよ。だからノーベル賞候補っていうのは それがあって選考されるもんなんですよね。でそれを考えるとですよ、未来のノーベル賞受賞者っていうのもだから分からないわけじゃないんですよね。
なるほど、だい
たい絞り込めると、はい、そうするとその方言ってたのが、まあ、あの個人名は出さなかったんですけれども、はい、これから10年は大丈夫って言ってたんですよ。
あ、なるほど、
うん、そっからですね、10年後から日本人のノーベル賞受賞者は減るんではないかというようなことが、これはだからあの何もないとこから生まれては来ないので、
確かに、
あの何が、あ、なるほどなと思ったのが、僕はすぐさまあれですね、あの寺島先生の分析というのが頭に浮かんできたんですよね、で今その教育費の削減っていうのが非常に多くされていて、だからこれっていうのはだから未来の種をこう積んでるようなものなんですよね。だからこれちょっと危ういなというところもあります。
確かに、
で勉強から得られる知識というのも非常に重要よと、だからこれからね、あの今日高校無償化の話もしてたんですよね、で僕はやはり息子娘はいるけれども、当事者では亡くなってきてるんで、そんな深くは考えてなかったんですけれども、言ってたのが高校無償化による弊害っていうのも出てきちゃうみたいな、 今までその県立私立って考えた時に県立志望者の方が圧倒的多かったのが、無償化だったら私立行こうやっていて、だから県立高校がバンバン統合統合になっていくんじゃないのかっていうのと、あと言われてたのが、無償化って言ってもやはり教育費はかかるわけだから、税金で補うっていう考え方じゃないですか。あれですね、便乗値上げっていう教育費のそういう問題も出てくるよねっていうようなことを言ってて、あ、なるほどなということを思ったんですよね。これからだからちょっと日本のね教育っていうのがどこを進むのか分かんないんですけれども、うん、まあまあこれも一つ大切なことだなと。
そうですね、
うんうん、で知識のねもう一つっていうのは今回のテーマですね、はいはい、経験から得られる知識というものですね、うん、まあこの間ドジャースが優勝しましたけれども、
優勝
しましたね、うん、で山本さんが、はい、あれですよね、びっくりしたのが前の日に6回登板してて、そして次の日もあの抑えでね、うん、あの重要な場面で出るっていう、はい、あのプレッシャーとかなんとか、はい、でそれは僕の仕事じゃないっていう風な考え方だと、あの、ね、出ませんとも言えるような状況だったんだけど、うんうんうん、だから体育会系的なものもね、実際問題は僕いろんなニュース見ててね、まあ、ドジャースの、ね、ニュースばっかりだったんで面白かったのが、その前日のなんか試合後のインタビューで、
はい、
明日はって聞かれた時に、うん、応援を頑張りたいと思いますって言ってて、でいやみんなに頑張ってほしいって言って笑いながらね言ってたんですけど、うんうん、本当に出るんだと思って、ね、しかもあのタイミングで、
はい、かっこよかったですね、
うん、だこれね、だそのやはり体育会系っていうのが今廃れつつあるけれども、 そうですね、うんうん、そういった経験とかも生きてると思うんですよね、うん、実際終わった後に彼が言ってたのは、あの高校球児に戻った気分でしたみたいな、ね、そういうことを、あ、なるほどなと思いましたけれども、うんうん、まあ、経験、あと質ですね、質、さっきも言いましたけれども質量、今回のテーマですね、
はい、
でそもそもです、体験と経験ってどう違うんだろうと。
難しいですね。
難しいですね、
うん、同じように考えてましたけど、
うん、体験っていうのはこの何をしたのかとか、
うん、
初めての体験、うんうん、こう体験コーナーとかあるじゃないですか、はいはいはい、いろんなところに、
う
ん
う
ん、
確かに経験コーナーとは言わないですね。
そう、
うんうん、
有田焼体験コーナーとか、はい、ろくろ回しとか、ね、そうそうだ、一回一回の新鮮さとかそういったものが体験なんですよね。で経験とは何かっていうと、それによって何を得たのかとか、
あ、
どう成長したのかっていう、まあ、能力などの蓄積なんですね。経験値を積むなんていうじゃないですか、
はいはい、
それが経験なんで、だから似てるようで全然違う、
違います、ね、
うん、っていうのが体験と経験の違いかなと、はい、でそもそも体験しないと始まらないっていうのもありますし、やり続けないと見えてこない景色っていうのはあると僕は思ってるんですよね。だから何でもそのまずは体験してみる、で良かったものは経験、うんうん、何回も繰り返してやっていくっていうのが大切だなというふうに思うんですよね、うんうん、で例えばその登山なんかもね、あの当番組で、
はい、
某あやちゃんという鬼のような人からこの収録中に約束させられてね、じゃあ断れない状況に追い込まれて行ってきましたけど、はい、富士山登頂ですね、でしてやってよかったなと思ったんですよその時にね、
うんうん、
でこう帰ってきて当時の現役無門塾生に、うんうん、登山やる人っていますかって言ったら思いのほか多かったんですよ ね、
ですね、
5人ぐらい手を挙げて、うん、はい、で登山部作りましょうとか言って行ったら本当になっちゃった
なりましたね、うんうん、
っていうのがありましたけど、まあ、うん、1回やってみるっていうのはやっぱ重要だなというふうに思いましたね。
大正解でしたね
そうですね、そうですね、で百名山を攻めてるけれども、
はい、
何がいいかって言ったらやっぱりご褒美ですよね、うんうん、景色、そこに行かないと見れない景色があるって言った通りに、そ、ね、うん、その例えばなんだろうな、あの苔むした岩とかね、それが山によってもののけ姫みたいなね、はい、景色が見れたりとか、うんうん、 それはそこに行かないと見れない景色であって、非常にいい体験したなというふうに思います。あとはこの間ね、会長のお別れ会に来てくださってましたけども、市川鶴峰先生というね、方の修行を受けたことによって、なんて言うんだろう、市川鶴峰さん、この間あれだった、お連れの人と一緒に来てたんだけど、その人ちょっと僕ほら立場上名刺は持ってなかったんで、いただいたんですけれども、松下政経塾の方でしたね。
ああ、そうなんですね、
うん、女性の方でしたけれども、でもね、そういう人もだから、そういった僕と同じような内観とか修行を受けたりしてんだなっていう、そのリーダーシップの講座ですね。だから道なき道を行かなきゃいけないから、なんていうんですかね、そういったその、パイオニア精神みたいのを養うみたいなね。で僕もその山の中、あの先達になって先頭に立つ人ですね、なって後ろ20人ぐらい引き連れて歩かされたというか歩いたことがあったんですけれども、その市川先生のね、塾の中 でその時に僕の後ろについてくれたのが、あの柳沢慎吾さんって言って、タレントじゃない、
じゃない方
っていうな、
びっくりしました。
いや、もっとびっくりする人で、千、日開放業をやった、2人の大アジアリのうちの1人なんですよ、
そんな方が後ろについてくださったんですか。すごいですね。
僕が先達ね、
なんか恐れ多いですね。
いや、まだ当時僕20代だったから、そんなの知らなかったから。で、千日開放業っていうのは何かって言ったら、7年間かけて千日間修行するんですよね、知ってんの？
知ってます。もう一人の方の塩沼良純さんっていう人に私話聞きに行ったことがあります。
さすがだね、
ものすごい修行ですよね、
で担当を持ち歩くんですよね、
そう
で、足怪我してそれ途中で修行ができなくなったら、それで腹を切るみたいなね、それほどの覚悟なんですよね。一回だからね、柳沢さんも危ない場面があったっていうふうに言ってましたね。
本当ですか。
足を怪我しそうになったって、ちょっと踏み外してね、で本当にちらっとよぎったみたいなことをおっしゃってましたけれどもね、その失敗した場合は腹を切るみたいな、だからそういうような体験っていうのは ね、買えないものですし、勉強しても手に入らないものなんですよね、でそういったものってあるんだということなんですよね。あと思ったのが、僕はね、ちょっとあんま進めはしないけど、お客さんと一緒に気球に乗ったことがあるんですよね。
どこでですか？
茨城の方。
へえ、茨城でそういうのやってるんですね。
やってるんですよ。
へえ。
某加藤さんの地元です。
はい、
古賀の。に一緒にやりましょうって言われて、吉田さんと3人で行って。前の人もあって、で 夜明けとともに飛び立つん で、あの辺有名らしい、風があまりなくてっていうことで面白かったですよ。朝乗る人たちで一緒にね、その説明を聞いて、河川敷に行って黒い風船を飛ばすんですよ、でその風船の動きで風を読ん で出発地点と着地地点を決めるんですよ。
へ
ー。で操作する人をパイロットって言って、で筑波大学のね、気球部っていうのがあるらしいの。
あるんですか。
その学生さんが手伝ってくれて、で打ち上げるんですけど、田んぼの真ん中から上げて、で風の流れに乗って、で着地を決めるっていう。で動力は火だけですからね、非常に怖かったですけど。
怖いですよね。
何が怖いってね、こう浮き上がる瞬間、
そこが一番怖いです
か？そこが一番怖いです。
へ
ー。そこが一番で、上がっちゃえばね、慣れる。
あ、そうなんですね。
で風に乗って動くからね、これ意外だったのが、音ゼロの世界なんですよ。風の音ね。
へー。
風の音ゼロで、
そうか、抵抗しない。
そう無風なんですよ。
なるほどなるほど。
でね、音ゼロって言ったけど、やけに音が実は聞こえるんですよ。下のね、地上の音がすごい聞こえる。
え、そうなんですか。
どっかで犬が鳴いてるとかね、そういうのが聞こえるんですよ。
面白いですね。
でも本当にシーンとした世界で、ものすごい遠くまではっきり見えるし、得難い経験だったなと思います。
そうですね。
あと着地の時も怖かったけどね。 ブレーキないから
ズ
ザザザザ、それを学生が人力で止めるっていうあの最後の踏ん張りで筋肉痛になるぐらいだったの。
あ、そんなにですか。へえ。
あのね、田んぼのあぜ道にぶつけて止めてましたで、畳んでくれるのを田んぼのあぜ道に座って3人で、あ、カエルがいるねってカエルいるよとか、そう和やかに待つみたいな。
なるほど、うん、面白いですね。やってみたい。
いや、面白かったですよ、うんうんうん、で、あとね、僕はやってないけどお客さんの中では無重力体験をした人とかね、
いらっしゃるんですね。
高度高いところまで行って、うんうん、そしてあの急降下することによって機内が無重力になるって、うんうん、これもなかなか体験できることじゃないし、でやっぱりね、人生観、うん、それで変わるのであれば体験するのもいいんじゃないのかなっていうのが考え方なんですよね。
確
かに、うん、まあ、気球もそうですし、気球はね、ちなみにね、700メーター以上登りましたね。
あ、そんなに登るんですか。
うん、あのね、1000メーター以上まで行けるらしいんだけど、その日雲が多くて、で、それで、
あ、じゃあどちらかというと低い方なんですか。低い方なんですよ、700っていうのは。
でもとりあえずその武蔵、スカイツリーは越えようねっていうことで、は
い
はい、スカイツリーの高さ
だから
怖いでしょ。
怖い
でしょ。でガラスないんだよ。
いやー怖い
で最後は、いや、こうやって肘ついてあの見えるぐらい。
へ、
怖いのが携帯とかで写真撮る自撮りとか、はいはい、外に出してこう、なんで俺首から下げるストラップ持ってこなかったんだろうみたいな。
怖すぎるそれ。
そう、手に汗握るぐらい落っことしたら最悪ですからね。
最悪ですよね、
うん、まあそういう体験しましたね。だ、なんかそういうのって非常に重要だと思うんですよね。
大事、
まあ、あやちゃんもね、登山とか
やって
たんでしょ。
はい、はい、もう小さい頃からやってましたからね、
うんうん、2番目の
北岳、
北岳、
はい、
山梨ですね、
はい。あれは小学校だったかな。
いや、小学校で登る山じゃないよ、
はい、じゃないんですよ。だから驚かれるんですよ。よく頑張ったねって周りの人にいっぱい言われるっていう。
2番目に高いから当然3000メーター以上だし。
そうです、そうです、はい。
もう2800超えると空気もね、うん、ちょっと薄くなってくるし、
薄くなって酸欠状態で、
うん、はい、全然違うもんね、2800と3000って、ね、
はい、全く。
僕はあの1000メーターぐらいの山がちょうどいいぐらい
の、うんうん、そういう経験があるから私はなんかこう追い込まれるのが好きな感じなのかもしれないです。
必要だと思うよ、うんうん、その修行、さっきの ね、修行もそうだけれども、うんうん、そこから得るものっていうのは非常に大きいと思うんですよね、うん、
だと思います。
その積み重ねが自信になっていくわけですからね、うんうんうん、なんか自信っていうのは自分との小さな約束の積み重ねなんですよね、うんうん、それをだから逃げちゃったら約束が果たされないんですよ ね、
うん、うん、
最近だから非常に思うのがその逃げてもいいんだよっていうような、
あ、多いですね最近、風潮としてね、うん、はい、
だ本当にダメだったらそれは逃げていいんだけど、逃げ癖っていうのはね、
う
んうんうん、は気をつけていただきたいなとは思いますね。で、社長だけじゃなくてね、やはり幹部の経験っていうのもね、
はい、
大切ですよね。な、社長だけ突出してても会社っていうのは良くならないんで、現場とその経営者をつなぐその部長職であったりとか、うん、そういった人たちにも質のいい経験をする、
うんうん、
まあ、他流試合、うん、勉強会に出したりとか、そういうことっていうのは必要だと思いますね、はい、だから経験の質量、これっていうのは非常に重要なんですよってことですよね、うん、だから質の高い経験が海外ですよ、それの一つがね、
一つね、はい、
一周回って戻ってくると、うん、だからこう保守的っていうのはダメよと、
うんうん、
いうことですよね。なんか変えたかったらやっぱ実行するしかないし、うん、
はい、
それによってしかあの、ね、現状維持になっちゃうしね。だから新しいことに挑戦してね、経験の質っていうのをやはり高めていっていただきたいなというのが、まあ、今回のテーマでございました、
はい、
で社長だけじゃなくてね、やはり幹部の経験っていうのもね、
はい、
大切ですよね。社長だけ 突出してても会社っていうのは良くならないんで、現場とその経営者をつなぐその部長職であったりとか、そういった人たちにも質のいい経験をする、まあ他流試合、勉強会に出したりとか、そういうことっていうのは必要だと思いますね。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。